Welcome to podcast
KBS from Kyoto.
超不定公平の
ほっかほかラジオ。
1週間のオープニングトークの中からスタッフ一番のおすすめをポッドキャストでお届けします。
2025年4月17日木曜日のオープニングトークお聞きください。
今日は昨日に比べると日中はだいぶ上がりますか？
もうぐんと上がりますよ。京都はちなみに昨日 19.7 度でしたが、はい、今日の予想が26度。
26?
そう、 6.3 度高くなります。各地25度から27度予想で、昨日と比べると6度から8度ほど高くなるということで、もう本当薄手のシャツ1枚ぐらいでいいかもですね。
いや、半袖で大丈夫ですよ。
半袖でもいけますね、
は
い、
サブ刈りでなければね、昼間半袖、そうですね、はい、まあ、あんまりペラペラの薄いやつよりも、T シャツ着てその上に1枚半袖、まあ、下ももちろん T シャツも半袖でね、
はい、
で上に1枚また半袖のシャツ羽織ってたら、昼間やってちょうどいいんじゃないですか、外国の方なんか多分もう短パンと半袖で ね、
そんなドロドロしてはりそう、
はい、もう特にね、はい、海外の方はね、体もごつくて、
そうそう、
筋肉なんかも豊富にあるから、
ね、
暑いのかも分かりません。
そんな感じする、見てて、
もうこれからはこういう日中がね、
はい、
こんな感じで25度超えいうのがちらほら出てくるみたいですんで、徐々に徐々にね、
はい、
まあ、春から夏へと
本当に、
まあ、一応25を超えると夏日という
言いますね、
言い方しますんで、はい、もう夏がねそこまで来てるような気がします、まだちょっと早いんですけど ね、今年の6月からもう暑いでと言われてたんで、
はい、
まだ5月入ってませんから ね、
そうよね。
でも25を超えて6度7度言われてますから、
はい、
このまま行くとね、本当の夏、真夏が来たら恐ろしいな思いますね
恐ろしい、
どないなんやろな思うんですけど、まあまあ受け入れな仕方がないですね、まあ、ですのでね、エアコン壊れてたら早く修理するか買い替えるかしないと、もう今のこの日本ね、エアコンがなければ、まあ、クーラー冷たい風が出るやつがなければもうしのげないです、下手したら命落としますから、今ならまだね、早めに工事来てくれるそうなんで、
はい、
真夏になるとね、
ま
あ、潰れてないから大丈夫や思って、夏場に潰れると本当厄介ですから
ね、
怪しいな思ったら点検だけ早めにされた方がいいと思います、
はい、
本当に怖いですから、で高齢化ですからね、でおじいちゃんおばあちゃん暑くなくなるんですってね、本当暑いねんで体、だけど脳が、まあ、神経が暑くない神経の方に行きよるらしいです、
うちの母なんか寒い寒い言いますから ね、
あんたほんま逆らうな、
暑さがわからないってことか、寒いっていうのは暑さがわからない、
寒くはないんです、あ、夏ですから
夏じゃなくて今の段階で、
はい、今の段階じゃ夏場の話です、
だから夏もあまり
寒い寒い言う人はさすがに真夏で、そんな人は病気です、
夏じゃないけどね、
は
い、
今真夏の話、
今
そうなんですよ、今というか真夏の話です、真夏でも暑くないっていう、寒い寒い言う人は病院行ってください、はい、ややこしい話ですいません、暑く感じなくなるんです、辛抱できるんですよ、
そうみたい、
でこれは決して体がね本当に暑くないわけではなく、脳の何かがあんまり暑いという神経が働かなくなって、本当は暑いそうです、だから汗も出てますしね、でこれで熱中症になるそうです、ですから暑く感じなくても本当お水飲んでくださいねとか、よく真夏になると言われるじゃないですか、中村さんのお母さんはね、今の話です、
今です、
寒い寒いのはね、
そう今寒いっていう、
ね、それは寒いですよ、
そうよね、
はい、寒いです、だから別に、
まあ、でもそんな着てんのにセーターとか何枚も着てるのに、
いやだからお家の環境によります、寒いっていう、
ちょっと極端なのよ、
寒いという方もいてあります、
はい、
まだね、
は
い、ですから、まあ、特別不思議ではないと思いますけども、
何枚も着てるから、
ただ真夏に寒い言ってたら何か病気やも
んね、
ですからね、ぜひ病院行ってください、そういう方はねそうじゃなければ体が年齢いくとともにね、喉も渇きにくくなるし、暑さも感じにくくなるそうですから、まあ、そうならん間にね、早いことエアコン修理しといてください。で今日は4月の17日ということで調べましたら、これはまああんまり、まあ、僕は経験してますけど中村さんは経験されてないと思います。
何何、
職安記念日、ハローワークの日というのがありました。
あ、そうやね、 はい、行ったことないかも。
そうですね、
はい、
普通に就職してはってね、何かの加減で仕事がまあ退職したり、うんうん、まあ、辞めたり、
はい、
まあ、そうした時に、うん、次の仕事探す時にね、ハローワーク、まあ、今はハローワークという言い方するんですが、
う
ん、
そうね、
昔はそういう言い方しておりません、うん、ハローワークというようになったのは1990年だそうです。
うん、
この時ね、
はい、
ハローワークという言い方になったんです。
そうよね。
それまでは、職業安定所、
そうそう、
通称
そう言ってた、ね、
職安というふうに、
それで職安か
言ってたそうですね。はい、で、だから僕はこの職安って言ってた頃に行ったことあります。まだハローワークと言ってなかったですね。
はい、
今はね、話がなりましたけど、
うん
うん、その前はね、話がなる前ですね、
はい、
ガスの関係の仕事してた時ですね、
はい、
でそれを辞めて、
はい、
でそこから劇団行って、
はい、
でその劇団行く時に仕事辞めたんでね、
うんう
ん、でしばらくアルバイトせなあかんな思ったんで、
ほうほう、
でまあハローワークというよりも、その間、うん、あのお金くらいあるんですよ。
あ、
保険かけてますから。
あ、そうかそうかそうか、はい、会社を辞めたらね、辞めた
しばらく、
ね、あ、それありますよね。
もう本当わずかでした、まあ、働いてた時期も短かったんでね、
う
ん
う
ん、
あ、そうかそうか、
まあ、ほんのわずかですけど、
うんうん、
あの次の仕事見つけるまでの間、
うんうん、
保険かけてたんで、
ね、
お金くれはるんです。
なんかわざとその期間働かないとかいう子もいましたわ。
働かないんじゃなく、働かなダメなんですよ本当は。
あ、そうなの。
働くというよりか働く場所を探す、
探すでしょ。
そうです。
探してるけど見つからなかったらお金が出るってことで、
だからあの探してで向こう行って、
うんうん、
探してたんやけど、
うん、
だってどこでも会うか会わんか分からへんやん。
そう、ね、
で断られる場合もあるしね、
うんうんうん、
そういうのもあったんで、
はい、
一応向こうからこういうところありますよとかも教えてくれはるし、
うん、
で自分で探していくのもあれば、
うん、
そういうの行くんですよ、
はい、
行ってあかんかったら何日か1週間か2週間後にまだ行くんかな、
うん、
いやどこどこ行ってきましたけど、
うん、
ちょっとあかんかったん で、
うん、
でまた他探すんです、
はい、
でそういう行為をちゃんとしないとダメですけども、
うんうんうん、
でその間見つかる間にじゃあこれだけあなたには
そうよ、ね、
お金差し上げます。
そうそう、はい、そうなりましたね。
それが、まあ、いわゆる職業安定所、
はい、
職安ですね、
うん、
でその前ですね、
はい、
職安の前は、
うん、
職業紹介所、紹介所というふうな言い方をしてたんやそうです、
ね、ほうほう。
でこれが、1947年、
はい、
昭和22年まで、
うん、
ずっとそういう呼び方をしてたんそうですが、まあ1947年の昭和22年の4月の17日から、
うん、
いわゆる職安という言い方に変わったんそうです、
うん、はい、
でこれでぐーっと広がったそうです。
あ、そう、この存在が、
はい、うん、あのそれまではさほど皆さん利用されてなかったんかもわからへ
ん
ね、
うんうんうん、
で職安という言い方になって、
はい、
まあ、あのみんなが認識するようになって、
うん、
ここへわーっと、まあ、どんだけ当時ね行ったかどうか分かりませんがだいぶ広がったんやそうです。
そう、
で後にこの漢字ばっかりのじゃやめてハローワークカタカナですね、
うん、なんか明るい雰囲気なん
か、ね、
ね、イメージが
なんかハローワーク言う方がね、
はい、
なんか職業安定所言われると生きづらい空気もありました
ね。
ありました。僕行った時もそんな感じでしたよ、
はい、あ、そう、
あの比較的若い年齢で行ってますから、
うんうん、
若いのにね、
うん、
行くとね、まあ若しもいてたけど、
はい、
やっぱおっちゃん おばあちゃんやったら怒られるけど、ほうほうほう、そういう方が多かったですね、
うん、仕事がちょっと見つからないみたいな、
はい、なかなか見つからないみたいな ね、
うんうん、
そこに入り込むのがね、
うん、
ちょっと抵抗ありましたし、
あ、そんな聞いたことある。
でなんか行きづらいなっていうのがなんかそんな空気ありましたけど、
はい、
ハローワークいう言い方されるとね、
うん、
まあ、あんまりほんま行かん方がええんかもわからんで、
うんうんうん、
ちゃんと仕事ある方がええわな、
はい、
まあ、でも行きやすくなったような気はします。
そうよね。
ただ僕ハローワークになってからは一回も行ったことないです。
あ、そう、
もう話かなってましたんでね、うんうん、
はい、
ですから一回行って、
うん、
なんかこうあんまりいい気分ではなかったです、
うん、
まあ、僕のこれ個人的な感想ですけどね、
はい、
まあ、今でもね、
うん、
随分あのこうお世話になってる方
ね、
いたと思います。
ちょっと働く女性を応援するみたいな感じもすごく強まった気がする。
世の中のね空気も変わってきましたからね。
そうそう、うん、
今あんまりそういう空気なくなってると思います、
うんうん、
あの昔に比べたら、
はい、
もう堂々と言って ね、
うん、
自分に合うお仕事見つけて、
そうそう、
でちゃんと働くということが一番大切ですから、
うんうん、
まあ、そういうところに、
はい、
お世話になった方も多いと思います、
うんうん、
でそれだけではなくあとね、なすび記念日っていうのがありました。
なすび、
はい、
なんで今日なの。
今日はねちょっと無理があるっちゃあるんですけど徳川家康さん、
はい、
この方がなすび大好きやったんやって。
あ、そう、うん、
はい、で、家康が亡くなったのが、
うん、
1616年の、
うん、
まあ、こっち 今日ですね4月17日、はい はい、それと、うん、よいなすという語呂合わせですね。
あ、よいな、なるほど、
まあ、数はちょっとないんですけどね、よいなで4月17日ですから、はいはい、でまあ今日をなすび記念日というふうに、
はい、
家康さんが好きやったから、
ね、好きやったからなくな、はい、命日に
命日に合わせてよいなすということで、
なんか天ぷら食べて死なはったとかいう噂でしたっけ。
ああ、噂というか、まあ、あといつもそこばかりやりますけどね、
うん、違う、
いやいや、まあ、言われてますけど、はい、それだけが原因かどうかはちょっと分かりませんけども、ね、まあ、天ぷらがね、うん、好きやった、うん、ちょうど海外から日本になかった 食料だ食べ物ですから、うんうん、それをこっち側で
料理法から
料理法ですね、うん、で天ぷらというものを初めて、はい、食べた時に、
ね、
なんと美味しいもんだというので、もうそればっかり食べてたらしいです。
ナスの天ぷら美味しいよね。
誰が見たか知りませんけど、はい、まあ、なんかに残ってるんでしょ
う、
で食べ過ぎると確かにね、
うん、
まあ、でもね、
うん、
逆にね、あの家康さんいうのは健康オタクいうのも言われてますから、
ほうほうほう、
この人長生きしてありますからね。
そうよね、はい、それは夢よね。
でなんで長生きしたかいうと、はい、だから体に悪いこともしてたけど、
うん、
滑腹も良かったそうです。
あ、ね、はい、そんなイメージもある。
で就任、要するに将軍さん、
う
ん、
はい、
なったのも年遅かったそうです、
うんうん、
61って書いてたかな、
うんうん、
ね、
そうなんか
な。そうするとね、
うん、
この時代はだいたい人生50年です、
うんうん、どやわ
普通みんな亡くなってある、
うん、
この50ぐらいで、
はいはい、
だけど、
うん、
61ですから
長生きしてるね。
そっから就任してはるんですよ。
ほうほう。
つまりまあ元気で長生きやったんですけど、うん、じゃあなぜこの人この間元気やったか分かります、
うんうん、体にいいもん食べてた。
そうなんですよ、だから健康オタクですから、
うん、ね、
はい、うん、だから天ぷら食べ過ぎて死んだいのはね、
うん、
ちょっとそうなのって、っていうそことの兼ね合いがね、
うん
うん、おかしくなるんですよ。
あ、でも昔はその健康にいいと思われ天ぷらも健康にいいと思われてたんかもしれへん。
天ぷら健康にいいかどうかちょっと分かりませんけど、
う
ん、
そうそう、
ただこの人は、
うん、
漢方、
あ、漢方ね、
はい、それにすごく詳しかったそうです、こんなん書いてました
わ。
ね、本草、本ブックの本に草で、
うんうんうんうん、
本草、本草、
はいはい、
いわゆる薬ですね、
はいはい、
漢方、
うん、
でこれを、うん、あの結構取り入れて、
うん、はい、
あと精力剤、
あ、
これも取り入れて、
それ好きやったみたいもんね。
で精力剤が好きということじゃなくてあっちの方が好きやから、
そういうこと、
そっちのお薬もね、
はい、
漢方であるんでしょうかね、
うんうん、
それも相当取ってたそうです。で漢方も取り入れたりして、
うん、
ですからあのそういうものを意識して、でもっと言うとお医者さんが、
うん、
これがいいですよって、まあ、漢方を出してきても、
うん
うん、家康はいやいやこんなんあかんがな、俺やる俺やる言うて自分で処方して、
あ、
でそれでようなってはんねん。
ほうほうほう。
だから知識としたら
すごい、ね、
お医者さんよりひょっとしたら上やったかも分かりません、
う
ん、
すごいすごい。
それぐらい健康に興味持って、
はい、
ご自身でも随分勉強されたんじゃないですかね、
うんうんうん、
出ないと分からへんから ね、
そ、 うね、
でそれで自分をそれ飲んで、うん、はい、元気で長生きされた
ん
や、
うん、家康のほら大河ドラマの中でもなんか一生懸命薬作ってるの場面ありましたね。
そんな、まあ、あんまり特別そこにうわーっとこうフィーチャーしてないけども、
してないけど、でもなんか一生懸命ねゴリゴリしてたわ。
性格付けみたいなもので、
うん、
そういうシーン入れてたんか分かりません
。はい、なんか奥さんから、はい、学んだみたいな感じで。
家康ってやっぱそういうね、
うん、
なんか性格表すためにでいろいろ書いてましたけど、
うんうん、
まあ、自分で処方もするし、
はい、
健康オタクやし、
うん、
で滑腹が良くて、
うん、
でまあ、今あるんだよ天ぷらも好きでね、
うん、
で結構発問も好きみたいです ね、
あね、はい、
なんかメガネもひょっとしたら 初めてかけたとこの人ちゃうかとかね、
はい、
なんかいろいろ言われてます、
うん、
で倹約家やったそうです。
あ、そう、
はい、そういうことも言われてますし、
はい、
であと関ヶ原の戦いでね、
うんうん、
まあ、いわゆる兵士、
うん、
まあ、家来ですね、
うん、
みんな戦うでしょ、
はい、
で当時は今ほどね、
うん、
いい薬もないですから、
はい、
まあ、怪我するやんか、
うんうん、
ほらもうねちょっとした怪我でも、
うん、
そこからばい菌が入って、
うん、 そうやね、
そのまま死んでしまうという、
はい、
怪我で死ぬというのはそこからさらに、
うん、
まあ、傷口からば、
うん、
まあ、い菌が入って亡くなるってい う、うん、いわゆるそういう方も結構たくさんいてたそうです。
そう
や
ろうね、はい、はい、
切られて即わーって死んでいくならまだしも、
うん、
そうじゃなくちょっと切るとあ、痛いな、もうこんなとこ切られた、うん、えらいこっちは言って、うん、後にそれがきっかけで亡くなるとか、
バイキン入って、
そうですね、
はい、
そういう兵士もたくさんいてたよそうで、
うん
う
ん、
そこで家康は考えました、
うん、
なんとかならんかなと、
うん、
だからもう本当にむちゃくちゃ切られて出血多量でね、
うん、
亡くなられた、これはもうしゃあない言うたらあれやけど、
うん、
戦やからどうしようもないけども、
うんうん、はい、
ちょっとの怪我で助かるはずの人が助からない。もったいないというか、もったいないどうかやない命やから
命もったいない、
ね、命助けてあげたいという思いを持ってはって、そうそう、うん、どうしたと思いますか。
ガマの油を塗る。
ガマの油これを切ってもこれさえ塗ればすぐに止まる
大丈夫、
でもオチは止まれへんらしい。バウンド寝てあえらいこっちゃな、今日はこれで店じまい止まらへん。そうです、
オチになるんや、
そうじゃなく、はい、当時石鹸はあったそうです。
まあ、石鹸、
はい、まあ、どんな石鹸か分かりません、今ほどいいものじゃないと思います、
はい、
その石鹸で傷口を洗いなさい。
あ、洗うの、
はい、
う
ん、でそういうことを勧めたそうです。で、まあ、兵士がやられたら、はい、傷口を石鹸でみんな洗うようになって、うんうん、そうすると、うん、そういう、まあ、そこからバイ菌入って、
バイ菌っていうのがなくなった、
はい、まあ、なくなる方が随分減ったんやそうです、
はい、おすごいすごい。
だから結構そういう自分のことだけじゃなく人のこともちゃんと考えながら、
う
ん、
ね、
はい、うん、でいて倹約家で、
はい、
だ不思議な人っちゃ不思議な方ですね。
そうね、でもすごいね、やっぱり上り詰める人は。
そうですね、
うん、
でこのやっぱ人の心を読むのもねすごく上手やったような方も書いてました、
はい、
昔子供の時竹千代を言われてた、
うんうん、
そうね、10歳ぐらいですかね、
はいはい、よく
言われるね、その子供の時に、
はい、
子供同士が、
うん、
石投げやってて、まあ、子供とようそんな遊びするやんか、
するする、
石投げたりしてな、まあ、当時やからそんな今ほど遊ぶ道具もないやろ
う
から、
う、
まあ、その辺の落ちてる石 で、
はい、
で子供がイエーとか言って、うん、まあ、あの西と東か分からんけど、
うん、
とにかく別れて石投げしてたやんか、
うん、
ほんなら竹千代がそれ見てて、
はい、
別れてる、まあ、チームですね、うん、片方はすごく陽気いてるけど片方少なかったんですよ、うんうん、子供同士で、
うん、
ほな普通どう思う、こう見てたら、
うん、同じ人数ぐらいにしようよって考える。
あ、そっち行きますか、
うん、
ええ勝負になれよ、でも戦いやからそんなこと誰がすんねんな。
あ、そう、うん、
この人はやっぱ戦いのしても長けてはった人ですから、
うんうんうん、
何をしたか言うと、うん、多い方と少ない方やと普通みんな多い方が勝つと思わないですか、
うんうんうん、普通で言うとね、
そうですよ、うん、石みんな投げやすんねんから、
はい、
多い方がわーっと飛んでくるから、
うんうん、
あの少なかったらね、
うん、
やられるやんか、
はい、
ところが、うん、この竹千代は少ない方が勝つよって
言ったの、
家来たちに言ったんですって。で家来は、
うん、
そんなほな、
うんうん、
多い方が勝つに決まってますやんか、まあ、言うたか思ったか知りませんよ、
うんうん、
まあ、でも普通そう思うわな、
はい、
で始まったら、うん、少ない方が勝ったんですよ。でなぜ、
うん、
まあ殿、まあ、後の殿やけど、なぜそういう竹千代坊ちゃま、
うん、
少ない方が勝つと思ったんですか、うん、って言ったらちゃんと答えたんで、
うん、
何や思いますか。
多い方が当たる率も高い
まあでも多いからこそ余計石飛ばしてきよるから、
まあまあね、
少なくても余計飛んできたら当たる率高い、
逃げる場所が広くなるから、逃げる場所が広くなるから、
陽
さん飛んできても当たるのが当たらずで済む。
それ部屋の中でやってるわけ違いますからね外ですから、逃げるとこだらけです。
はい、なんでやろうな。
違う、もっと精神的なことで。
あ、そう、
はい、
精神的に、はい、人数多いから勝つやろうと思ってるから、
はい、
意外と弱い。
そうらしいです。
あ、そうなの。
多いから、うん、多い側のチームは安心すんねん、
うん、
どう見てもうちの方が多いと、
うんうん、
ほらうち勝つやんこんなん、
うん、思っちゃうよね、
優勢になってるやんもう鼻から、
はいはい、うん、
そうなると人間のは、
はい、
手抜き出すんです。
あ、そう、
ところが少ない方はこれやられるぞと、
うん、そう必死よね、
必死なんです。
あ、
でそこの心理が必死になることが少ない方のチームの方が強いんですって、
う
ん、でそれを見抜いたんですよ、
子供の時から。
10歳ぐらい、
わ、それはすごいね、
すごいやろ、で、うん、そういうのを見抜くぐらいの力を持ってた家康さんだとか、
はい、素晴らしい。
でそういう、まあ、いろんな部分でね、
うん、
家康という人間はどういう人間だったのかっていうのがなんか、うん、今日はナスが好きあいうだけで、うん、そこまでね
広がりました
か。広がりました、
はい、
ナス記念日から
ね。ね、何歳で、70何歳だっけ。
71にやったかな、なんかそれぐらいまで、
ね、そうそう、
当時にしたらめちゃくちゃ ね、
ね、
大王女やったんじゃないですか。
そうそう、
長生きされたみたいです、
うんうんうん、
まあ、医学的なことも、
うん、
まあ、戦国時代やっていうのもあって、はい、命落としていく人がたくさんいてた中 ね、 ね、比較的、まあ、
長生きしはった。
徳川家になってからは一応争い事はないって言われてますから、
ね、
皆さんね長生きされてもいいんやけど、特にそんな中でも、
はい、
家康は長生きしたんやそうです。
うん、
つまり自身にね、
うん、
で長生きした秘訣も言うとあります。
何
薬草で、まあ、そういう知識と、ね、であと精力剤ですって
本当、
女性好きや、女性好きや、
ね、あ女性好きよね。
だからそこが長生きしたんちゃうかとも言われ
る。やっぱりそれも言われますよね、
はい、色ごとね、うん、そういうのはね、はい、長生きするようですね、はい、特に男の人は、
うんうん、
だからやっぱりね、はい、いつまでもね、うん、スケベでいてることの方がいいかかります。
うちの父もスケベなんかな。
だもうめちゃくちゃスケベやん
94です、ね、
スケベやスケベやまだ今でもね便所でエロ本見てるからはい、今日もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、皆さんからのメッセージお待ちしております。 E メールはほか @kbs.kyoto です。 hoka@kbs.kyoto です。
笑福亭公平の
ほかほかラジオ